高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、専門家のトロイです。今週も高分子、樹脂の最新トレンドを深掘りしていきましょう。
はい、トロイさん。今週は、環境対応と高性能化が大きなテーマとなりそうですね。特に、リサイクル技術の進化や、次世代半導体、そして電池材料における革新的な進展が目立ちます。
そうですね、スージーさん。持続可能性への要求が高まる中で、いかに材料の性能を向上させ、かつ環境負荷を低減するかが、業界全体の課題となっています。AI を活用した材料開発も、そのスピードを加速させています。
とても興味深いです。では詳しく見ていきましょう。まずは旭化成のニュースからお願いします。半導体パッケージ向けの環光性フィルムを発表したそうですね。これはどのような技術なのですか？
はい、旭化成はパネルレベル半導体パッケージング向けに新型の環光性フィルムを開発しました。同社のピーメル環光性ポリイミドとサンフォートドライフィルムフォトレジスト技術を組み合わせたものです。
ピーメル環光性ポリイミドとサンフォートドライフィルムフォトレジスト、なんだか難しい名前ですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
このフィルムは大型パネル上での絶縁やパターニング材料の均一な塗布を可能にします。特に高密度な 3D 集積構造を持つ次世代半導体パッケージングにおいて、複雑な設計の絶縁層形成や高アスペクト比の同ピラー形成を容易にする点が革新的なのです。
なるほど、 AI チップなどの高性能半導体の進化に貢献するということですね。これは日本の技術力が世界をリードする好例になりそうです。続いては固体電池の話題です。ロボット工学の新たなフロンティアを開拓しているそうですが、これはどういうことですか？
ええ、この展望論文は、固体電池がロボット工学、特にソフトロボットの分野で変革をもたらす技術だと提唱しています。ポリマーベースの固体電解質が、従来の電池の限界を克服し、柔軟な電力供給ソリューションを提供する点がポイントです。
ポリマーベースの固体電解質がそんなに重要なんですね。ソフトロボットにどのようなインパクトがあるのでしょうか？
はい、大きな歪みにも耐えうる柔軟性を持つため、ソフトロボットの複雑な動きや形状変化に追従する電源として優れています。これによりロボットの設計自由度が高まり、生体模倣ロボットや医療用ロボット、宇宙探査ロボットなど、これまで困難だった革新的な応用が可能になるでしょう。
ロボットがもっと自由に動けるようになるのは、なんだか夢がありますね。安全性の向上にもつながるというのは素晴らしいです。次は AI と材料探索のニュースです。ノバイテとケムベラが提携して、AI 駆動型材料探索を進めるそうですが、AI がポリマー材料の開発をどう変えるのでしょうか？
これは非常に興味深い動きです。ノバイテの AI エンジンは、数兆もの材料候補の中から有望な化合物を効率的に特定し、材料探索プロセスを大幅に加速させます。これにより、高機能ポリマー用特殊化学品の開発期間が劇的に短縮されると期待されています。
材料開発のスピードが速くなるのは素晴らしいですね。インド国内でのサプライチェーン構築を目指すというのも注目ポイントですか？
その通りです。グローバルサプライヤーへの依存度を低減し、インド国内でイノベーション主導の特殊化学品エコシステムを構築することを目標としています。これは、持続可能で高性能な材料の迅速な開発を可能にし、産業全体の競争力向上に貢献するでしょう。
AI が科学の分野でもこんなに活躍するなんて、まさに未来ですね。CO2 分離膜のブレイクスルーというニュースもありますね。アミドーキシム官能化 PIM1 と UIO66NH2 の複合化で、CO2 透過性と選択性が大幅に向上したそうですが、これはどういう技術ですか？
はい、研究者らは、高分子の PIM1 と CO2 分子を認識する UIO66NH2 を組み合わせた混合マトリックス膜を開発しました。熱処理を施すことで、高い CO2 透過性と同時に優れた CO2 選択性を達成した点が画期的です。
透過性と選択性、両方を高水準で両立させるのは難しいと聞きますが、なぜこの膜はそれが可能になったのですか？
これまでの膜は透過性と選択性の間にトレードオフ関係がありました。 しかし、この技術は、高分子差間の自由体積と CO2 親和性を高めた PIM-1 に、CO2 分子インプリント技術で調整した UIO66NH2 フィラーを均一に分散させることで、このトレードオフを打破しました。大規模な CO2 回収プラントへの応用が期待されます。
地球温暖化対策に大きく貢献する可能性を秘めているのですね。続いて、エリコンが PFAS フリー薄膜コーティングを発表しました。PFAS は最近よく耳にする問題のある物質ですが、この技術の重要性を教えてください。
PFAS は永遠の化学物質として環境残留性や健康への影響が懸念され、世界中で規制が強化されています。エリコンの PFAS フリー薄膜コーティングは、ダイヤモンドライクカーボンやセラミックコーティングで代替し、耐久性や耐摩耗性、摩擦低減といった点で同等以上の特性を提供することを目指しています。
PFAS を使わずに同等以上の性能を出すのはすごいですね。どんな産業での活用が期待されますか？
精密工学、自動車、医療、繊維など多岐にわたる産業での応用が期待されています。これらの分野で環境負荷を低減しつつ高性能を維持できるため、産業界の持続可能性目標達成を支援する重要なソリューションとなるでしょう。
環境規制に対応しながら産業のニーズも満たす、まさに時代のニーズに合った技術ですね。バルセロナ大学が生分解性バイオプラスチック PHB を24時間で生産成功したというニュースも気になります。これは従来のプラスチックに代わる画期的な方法なのですか？
その通りです。遺伝子組み換え枯れ草菌を用いて未加工のジャガイモでんぷんから生分解性バイオプラスチックである PHB をわずか24時間で生産することに成功しました。これは石油由来プラスチックに代わる持続可能で費用対効果の高い代替手段として期待されています。
未加工のジャガイモでんぷんを使うというのが特に環境に優しいポイントですね。コスト面でも期待できますか？
はい。安価なバイオマスを原料として利用できるため、従来の PHB 生産で課題となっていたコストを大幅に削減できる可能性を秘めています。食品廃棄物などを活用することで、循環型経済への貢献が期待され、包装材や使い捨て食器など幅広い用途での利用が拡大するでしょう。
食品廃棄物からプラスチックができるなんて、本当に驚きです。インプリシットプロジェクトというものが、複合材製造廃棄物の多重リサイクルで高付加価値製品を創出しているそうですね。複合材のリサイクルは難しいと聞きますが、どのようなアプローチなのでしょうか？
はい。インプリシットプロジェクトは、複合材製造工程から排出される真空バッグやフィルムなどの補助廃棄物を対象に、機械的、物理的、化学的リサイクルを統合した多重リサイクル戦略を開発しています。高付加価値のモノマーやオリゴマーを回収することを目指す点が特徴です。
回収された材料が、高付加価値製品になるというのはすごいですね。具体的にどんなものに再生されるんですか？
回収された材料は、自動車部品、高性能繊維、都市家具の構成要素といった新製品へ転換される予定です。これは、これまで埋め立て処分されてきた複合材料廃棄物問題に対する持続可能な解決策を提供し、循環型経済を推進する上で重要な一歩となるでしょう。
廃棄物が生まれ変わって、また社会に役立つというのは素晴らしい取り組みです。最後に、イリノイ大学ベックマン研究所のニュースです。熱硬化性プラスチックの多サイクルリサイクル戦略を開発したそうですが、熱硬化性プラスチックのリサイクルは特に難しいと聞きますよね。
その通りです。スージーさん、熱硬化性プラスチックは、一度硬化すると不可逆的な過強構造を形成するため、リサイクルが極めて困難でした。しかし、この研究はポリマーの絡み合いと制御された可逆的過強を利用することで、複数回のリサイクルサイクルにわたって強度や剛性といった材料の重要な特性を維持することを可能にしました。
複数回リサイクルしても性能が維持されるというのは画期的ですね。この技術はどのような将来性があるのでしょうか？
この新しいリサイクル戦略は、世代的材料システムという概念を推進し、材料がそのライフサイクル全体で、再プログラム可能になる未来を開きます。リサイクルされた高性能ポリマーが低コストかつ環境負荷を抑えて新たな製品に繰り返し活用され、 資源効率の向上と廃棄物排出量の削減に大きく貢献することが期待されます。
長年の課題についにブレイクスルーが起きたということですね。
今週は環境負荷の低減に向けたプラスチックのリサイクル技術やPFAS フリー材料の開発、そして AI を活用した材料探索、さらには高性能半導体や次世代電池に向けた高分子材料の革新が目覚ましかったですね。
そうですね。持続可能な社会の実現と私たちの生活を豊かにする技術革新が高分子、樹脂テクノロジーによって大きく前進していることが感じられました。今週もトロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。